14ページ7知りたい在宅療養幸子さんの在宅療養 ID 100-4600 在宅療養とはいつまでも住み慣れた自宅などで家族や友人、大切な人たちに囲まれながら医療や介護サービスを受けて生活を送ることです。今回は在宅で療養生活を送る幸子さんの事例を紹介します。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-5328 14ページ、イラスト、タイトルの背景となっているもの。在宅療養中の幸子さん、窓際のベッドで背を起こし、くつろいでいる様子。手には温かな飲み物、両手で包み込むようにしています。窓はカーテンが開け放たれ、空には綿雲が。穏やかな在宅療養のイメージです。イラスト、終わり。在宅療養という選択、自分らしい生活を。在宅療養には多くのメリットがあります。住み慣れた家や施設で、家族や施設の人と好きな時間に顔を合わせて話すことができるだけでなく、治療も受けたりすることができます。また、一般的に病院で療養する場合に比べ、費用が安いのが特徴です。下の記事参照。翻訳者中。下の記事とは、この後の在宅療養をしている幸子さんのケースの記事を指しています。翻訳者中、終わり。病気や怪我、高齢などで歩けなくなった時の療養生活は、病院だけではなく、自宅や施設での在宅療養も選択肢の一つです。受けられる主なサービスは左の表参照。14ページ、表。在宅療養で受けられる主なサービス。7種類のサービスについて、医療保険で受けられるサービス。医療保険と介護保険、両方にまたがるサービス。介護保険で受けられるサービスの3つに分けて、それぞれの内容を表したものです。順に読んでいきます。医療保険、訪問診療、定期的な診療、訪問歯科診療、診療や口腔ケア、訪問薬剤管理、薬に関する指導、医療保険と介護保険、訪問看護、血圧や脈拍など病状のチェックや療養生活の相談、訪問リハビリ、筋力の維持向上に向けた機能訓練や福祉用具の相談、介護保険、訪問介護、食事・排泄の介助、通所介護、高齢者同士の交流など。上記は一例であり、個人の体の状態でも異なります。表、終わり。この機会に、今後受けたい医療やケアについて考え、ご家族などで話し合ってみませんか？在宅療養をしている幸子さんのケース。96歳。要介護5。4人暮らし。14ページから15ページ、イラスト。記事の随所に、ベッドで背を起こしている幸子さんをはじめ、同居家族やケアマネジャーなど、内容に沿った人のイラストが添えられています。14ページから15ページ、イラスト、終わり。病状、認知機能低下、血栓、大腿骨折により歩行不能。保険、 医療保険1割負担、介護保険1割負担。幸子さんの1週間のスケジュール。例14ページ、表。月曜日から日曜日まで、朝昼夜にどんなサービスを利用しているかを示した表です。サービス名が記された枠は、医療サービスの分野はピンク色で、介護サービスの分野はグリーンで色分けされています。幸子さんのスケジュールは、介護サービスが中心で、ほとんどが訪問介護です。訪問介護以外を利用するのは、火曜日、水曜日、土曜日の昼の時間帯となっています。一週間のスケジュールを朝、昼、夜ごとに読んでいきます。朝、月曜日から日曜日まで訪問介護。昼、月曜日、訪問介護。火曜日、通所介護と訪問診療。水曜日、訪問看護と訪問介護。木曜日と金曜日、訪問介護。土曜日、通所介護。日曜日、訪問介護。なお、訪問診療はピンク色で医療サービスになります。夜、月曜日から日曜日まで訪問介護。表、終わり。同居家族の声。いろいろな専門職の人たちが支えてくれるので大変心強いです。本人の体調が分かったり、家族揃って食事できたりなど、お互いの顔を見ながら生活でき、在宅療養を選んでよかったと思っています。1ヶ月の費用、医療・介護合計57,805円。この金額のほかに生活費などがかかります。金額はあくまで目安です。同じサービスを利用していても病気や体の状態、利用方法によって金額は異なります。14ページ、図。サービスをスケジュールに沿って受けた場合、費用がいくらになるかを表したもので、医療サービスと介護サービスに分けて利用料金が記されています。はじめに医療サービス。訪問診療。10分から20分。月1回。定期的な診療、治療など。月5000円。薬代含む。次に介護サービス。訪問看護。60分。週1回。月3912円。訪問介護。20分。1日2回から3回。月36,40円。通所介護。4.5 時間。週2回。入浴や食事の介助など。月12,066円。その他、福祉用具のレンタル、ベッド、ベッドマット、手すり、車椅子マット、テーブル、月6,187円。図、終わり。専門家の先生に聞いてみました。在宅療養が豊かな生活のプラスに。15ページ、写真。増田内科医院、院長、増田秀俊さん。診察の合間を縫ってカメラに収まる増田さんの上半身。紺色をした半袖の診察服を着て、首には聴診器。振り向くように優しい笑顔を向けています。写真、終わり。在宅療養でできること。 通院が困難になったことで訪問診療を利用する人が多くいます。訪問診療の内容は月1回から2回の診察、定期的な血液検査、インフルエンザなどの予防接種、必要に応じた点滴の処置などです。病院でしかできない専門的な検査治療が必要な際には一時的に入院し、安定したら再び在宅療養生活を送る人もいます。家族との時間を大切に在宅療養。在宅療養と聞いて不安を持つ人がいると思いますが、多くのメリットがあり、一番はご家族やご友人などと共に過ごせる時間が増えることです。また、飲食や娯楽など本人のやりたいことができることも魅力の一つです。私の患者さんで通院から訪問診療に切り替えた人もいますが、自宅での診察ということもあり、通院していた時よりもリラックスした表情が増え、本人も安心して生活している様子がうかがえます。生き方を考える人生会議。多くのメリットがある在宅療養ですが、もしもの時のために患者さんご本人がどのような医療やケアを望むのかについて話し合い、内容を家族で共有する人生会議が非常に重要です。例えば、もしもの時に救急車を呼ぶか、延命治療を行うかなど、ご本人の意思を尊重し、ご家族はどうすべきかなどを主治医などの意見を聞きながら決めておくといいでしょう。不安にならず、まずは相談を。ご家族など周りの人が協力してサポートしていくことが、自分らしい在宅療養生活を送るためのポイントとなりますが、ご家族が不安を抱くのは当然です。しかし、過度に不安を抱く必要はありません。医師や看護師など、多くの人たちが協力し合って、一人の患者さんを支える仕組みが在宅療養なのです。多くのサービスを組み合わせながら過ごす在宅療養も、選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。まずは、主治医やケアマネジャーに相談してみましょう。在宅療養を詳しく知りたい人へ。在宅療養についてまずはご相談を。かかりつけ医、在宅医を紹介してくれる場合もあります。病院の相談室。入院中の人はソーシャルワーカーや看護師などが対応してくれます。ケアマネジャー、地域包括支援センター、在宅療養に必要な医療、介護、福祉に関する相談ができます。11月30日は人生会議の日。人生会議とは、あなたの大切にしていることや望み、どのような医療やケアを望んでいるかについて、自ら考え、あなたの信頼する人たちと話し合うことです。最後まで自分らしく生きるために重要な役割を果たします。本誌では現在在宅療養パンフレット人生会議編を作成しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページ QR コードの表示あり。ご活用ください。在宅療養パンフレット。ID 101-2922。在宅療養の基本的な知識や、それらを支える専門職の役割について、わかりやすくまとめた、幸子さんの在宅療養のほか、在宅看取り編やリハビリテーション編など、 在宅療養で大切なことをまとめたパンフレットを作成しています。各パンフレットは市ホームページに掲載しているほか、各地区市民センター、出張所、図書館などの窓口で配布しています。市ホームページ QR コードの表示あり。市民公開講座、食べることは生きること、食べる量が減っていませんか？動画配信。ID 102-7955。配信日時、11月中。予定。内容。田代直子さん、県栄養士会会員による高齢者の低栄養予防の重要性や食事のコツに関する講話と、五十嵐光彦さん、市歯科医師会理事によるおうちでできる低栄養予防のための口腔ケアに関する講話。その他、通信料は自己負担となります。市ホームページ QR コードの表示あり。